仕立屋健さん、清の夢。
もぐら。
元号が平成になっても、大須は相変わらずシャッター通りだ。港座太陽館東洋劇場、東海一の映画街は消え去り、今や、パチンコ屋だけがじゃらじゃらピカピカと賑やかだ。俺はこの町でスーツの仕立て屋をやっている。町内ではケンって呼ばれている。
ケンさん、今日は来ないの？
ああ、今行くよ。向かいの喫茶店のスミちゃん、彼女もずっとこの町の人間だ。若い頃は呉服屋の看板娘、今は一人で喫茶店をやっている。今日も暑いな。アイスコーヒ
ー。はい。ケンさん、さっきのメガネの若い子、しょんぼりして出て行ったけど。
ああ、うちは高いし、デートで着れるようなシャレたスーツはありませんって言っただけ。
本当にそれだけ？ま、商売繁盛ならいいけどさ。
うちが繁盛してるかどうか、俺よりスミちゃんの方がよく知っている。いつも喫茶店の厨房から、閑古鳥を眺めている。
アイス、お待ちどうさま。なんだか嬉しそうね。
え？いや、清氏が、出てきた。昨日夢で。
あら、なんか言ってた？
うん。怒られちゃったよ。最近売り声やってねえって。
そうね。最近どの店でもやらないね。
あいつのは活気があったな。すぐに人だかりができて。
そうだね。清さん。
清氏は修行時代の同僚だった。口は大層上手かったけど、仕立ての腕はひどくて、よく俺があいつの不始末の尻拭いをしてやった。
私はケンさんの売り声の方が好きだったわよ。
え？どうして？
わかりやすくて品があって。女の私でも欲しくなったわ。あの人のはほとんど敵屋の工場だからさ、うわーっと盛り上がっちゃってね、喋り終わったらお客さんが満足してパーッといなくなっちゃうんだもの。慌ててダーッと走って引き止めてておかしかった。
彼女は大きく口を開けて笑った。
そうやって昔から
清を笑っていた。
ねえ、他なんか言ってた？教えてよ、ケンさん。
いや、もう覚えてない。
そう、言いなさいよ。
男同士の秘密だよ。ごちそうさん、お代行こう。小銭を置き、逃げるように店を出た。スミちゃんいつも元気すぎるな。店の奥のカウンターに戻り、タバコを加える。彼女と清は将来を約束した仲だった。俺と清は同じ日に出征した。戦地から生きて帰って来られたのは俺だけで、その後、 一人でこの店を継いだ。昨晩の夢を思い出す。万象寺の長い長い鐘の音が響く夕暮れ、赤門通りの電停に俺は清と立っていた。
源さん、今年末ね。
清、今年は帰ってこれるのか。
帰りすんねえな。源さん、今も売り声やってるか。
ああ、もうそんな時代じゃないよ。
時代もクソもねえよ。物を売るには声出さなきゃよ。
清、お前の売り声が聞きたいよ。
もう忘れちまって。ケンさん、代わりにやってくれよ。
いや、俺にはできねえよ。万象寺の鐘がもう一度鳴った。矢場町の方から路面電車が近づいてくる。
もう行くぜ。ケンさん、達者でな。
おい、待てよ、清。清を追おうとする。しかし自分の体は動かない。乗降扉の閉まり際、あいつは目尻にシワを寄せていった。
おすみちゃん、頼んだぜ。
清。そこで目が覚めたのだった。もう売り声なんて忘れていた。でもあの夢を見た後、少しずつ思い出そうとしている。清のよく立っていた店の戸口を見つめながら、ふと気がつくと、戸口にさっき追い返したメガネのお兄ちゃんが立っていた。おい、どうしても気になるか。入り入り。
はい、ごめんください。
兄ちゃん、これはな、角は一流デパートの松川屋丸越角栄でポマードつけたお兄ちゃんからください、頂戴でいただきますと、30万、40万、50万はくだらない品物だが、今日はそれだけくださいとは言わない。大負けに負けましょう。清の売り声が、口をついて出た。
ハグハグカンパニー、石黒浩。